今日は、マルコによる福音書の第13章。ごめんなさい、子供たちのためのベビーシッターはこの時間にありますので、ベビーシッターに通う子供たちはロビーに集まってください。マルコによる福音書の第13章。今日与えられている聖書の箇所は、マルコによる福音書の第13章の14節から23節です。マルコによる福音書の第13章の14節から23節をお読みいたします。教会備え付けの聖書を、使っていらっしゃる方は、後ろの方の74ページです。新約聖書のマルコによる福音書第13章の14節から23節までをお読みいたします。それではお読みいたします。荒らす憎むべき者が立ってはならぬところに立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、屋上にいる者は下に降りるな、また家から物を取り出そうとして家に入るな、畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな。その日には身をもの女と血のみぐを持つ女とは不幸である。このことが冬起こらぬように祈れ。その日には神が万物を作られた創造の始めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような困難が起こるからである。もし主がその期間を縮めてくださらないなら、救われる者は一人もないであろう。しかし、選ばれた選民のために、その期間を縮めてくださったのである。その時、誰かがあなた方に、見よ、ここにキリストがいる。見よ、あそこにいる。と言っても、それを信じるな。偽キリストたちや、偽預言者たちが起こって、印と奇跡とを行い、できれば選民をも惑わそうとするであろう。だから気をつけていなさい。一切のことをあなた方に前もって言っておく。今日はこの聖書の箇所から、惑わされるなという題でメッセージをさせていただきたいと思います。世の終わりを見据えた人生ということで、3週間前でしょうかね、から、このマルコによる福音書13章を読んでおります。私たちは本当にこの死というもの、終わりというものを意識するときにその生き方が変わります。前回はこの肝臓がんに襲われた若い女性のことをお話しいたしましたけれども、本当にあと半年ですよと言われた。そのことは彼女の人生を大きく変えていきました。また、今、もう全米とかもう全世界に広がっているでしょうか。頭から氷をかぶるというあののが、世界中を駆け巡っております。私も、ノミネートされまして、どうしようかと、もう24時間以上経ってしまったので、次はどうしようかと思っているところでありますけれども、まあ、どうしようかと考えるだけではなくて、やはりこの彼、それは ALS という一つの病気の、サポートの病気の、この治療のサポートのためにですね、そのような病気で苦しんでいらっしゃる方々のサポートのためのプログラム、働きですから、ALS というこの病気のがどういうものであるかということも少し調べています。そんな中で、数年前に、クリスチャンの方で、そういう方が、その病気になった方が証を書いていらっしゃったなと思って、もう一度その証に目を通すことができたのでありますけれども、彼は、半年くらいこの病気の原因がわからない中で、どこに原因があるんだろうか、何が原因なんだろう、いろんなところに行っていろんな検査を受けるわけでありますが、やっとわかった結果が ALS という病気で5年くらいです、ということを言われたそうであります。 だんだんだんだん筋力がなくなっていく病でありますけれども、その彼がですね、鉛筆が持てなくなる時が来て、コンピューターも持てなくなる時が来て、機械で、この自分の意思を伝えていた頃でありますけれども、本当にその時の証を読んだのでありますけれども、あと5年ということを言われたことは、私のこの人生を本当に大きく変えることになったというふうに書いていらっしゃいます。私たちのこの人生にも終わりは必ず来るわけでありまして、そのことを私たちはいつも意識していないのでありますけれども、それを忘れないで生きていくことはとても大切なことでありましょう。そしてそれだけではなくて、私たちにこの地上、この世界にもやがて終わりが来る。それを覚えて、それが必ず来るんだ。それは明日であるかもしれないし、私たちの人生の終わりがそうであるように、明日であるかもしれないし、10年後であるかもしれない。20年後であるかもしれない。そのことを覚えながら生きることは、私たちの生き方を変えていくことになるんだ。そのことをお話ししているわけでありますが、前回はこの5節から13節を通して、天変地異や迫害が起こってくる。そのことを覚悟していなさい。本当にいろんな戦いがある。それを覚悟していなさいということが5節から13節に書かれていました。でも今日書かれているところはもう一歩、深い問題になっていきますけれども、それは反キリストや偽キリストが現れる。それに惑わされるな。反キリストや偽キリストに惑わされるなというメッセージがこの14節から23節までに出てくるわけであります。そして今日はこの2つのポイント。第1が反キリストに惑わされるな。第2が偽キリスト、偽預言者に惑わされるな。この2つのポイントでお話をいたしますけれども、まず第1が反キリストに惑わされるなということであります。この14節を見るならば、荒らす憎むべき者が立ってはならぬところに立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。この後続いていくわけでありますけれども、荒らす憎むべき者って言葉が出てきます。これはダニエル書に最初に出てくるんですけれども、この反キリスト、神様を冒涜する、キリストに敵対する、その人のことを表しています。その人が現れて、立ってはならぬところ、一般的にはですね、これはエルサレムの神殿であろうと言われます。ですから、この聖書の箇所は長い間エルサレムが再建されるまで、イスラエルの国が再建されるまで、長い間、これはもう終わったことなんだ。イスラエルの国はもう滅んでしまった。もう、これは終わったことなんだ、というふうに言われていました。でも、今から、70年くらい前ですか、このエルサレム、ごめん、イスラエルが再建されて、エルサレムが、その首都になっていくわけであります。その中で、いや、これは、世の終わりのことを予言しているんじゃないか。やはり世の終わりのことを言ってるんじゃないかというふうに見直されてきた聖書の箇所ですね。ローマ帝国に滅ぼされた時のことを、この14節はローマ帝国に滅ぼされた今からもう2000年前のことを言って、イエス様の時代のことを言ってるんだというふうに長い間言われてきたんでありますが、最近はこれはやっぱりこれから来る世の終わりのことを言おうとしてるんじゃないだろうか。反キリストがやがて現れる。そして立ってはならぬところ、おそらくエルサレムに神殿が再建されて、その神殿に立つ時が来るであろうというふうに多くの人々が言っているわけであり、いろんな解釈があっていいと思う、あって、まあ、いいというか仕方ないことだと思うんですけれども、いろんな解釈があるんですけれども、まあ、おそらくエルサレムに反キリストが立つ時が来るであろう。世の終わりに現れる反キリストがそこに立つ時が来るであろう。その時にあなた方は物を取りに戻るな。屋上にいる者は下に降りるな。 また家に物を取りに中に入るな、畑にいる者は上着を取りに帰るなとイエス様はおっしゃったわけであります。これはどういうことかというと、皆さんお分かりだと思いますけれども、その命を守るために、命をこのなんとかこの逃げるために、命を守るために、この自分の財産だとか自分の持っているものだとか、あれがないと困るとか、そんなものは置いて自分の命を助けなさいよ、そのようにイエス様はおっしゃったのであります。一番大切なものを失ってしまったならば、どんなに他のものを手に入れたとしても、それは愚かなことだ。本当にあなたの命を守るために、命を助けるために必死になって逃げなさいとイエス様はここでおっしゃったのであります。私たちにとって一番大切なものは何でしょうか。もちろんこの世の命も大切であります。でも私たちのこの世の人生、80年だか90年だか100年だか、今120年という人々も出てきているようでありますけれども、それくらいのものであります。長くても100年とか110年、120年の話であります。それに対して神様は私たちのために永遠の命を準備していらっしゃると聖書は語っています。ですから私たちは永遠の長さに比べるならば、100年とかもうあっという間だって、永遠の長さのこの祝福を神様は準備してくださっている。永遠の世界のこの命を私たちのために準備してくださっている。その永遠の世界の祝福、永遠の世界の命を私たちは失ってしまうならば意味がない。イエス様もおっしゃいました。全世界を手に入れたとしても、その命を失ったらどうなるか。それは単にこの地上の命じゃないですよ。永遠の命、永遠の世界まで続いていく、神様と共に歩んでいく永遠の命、まあ天国と言われたりしますけれども、その永遠の命を手に入れることのためなら、すべてを捨ててそこにかけていきなさいというのであります。この反キリストはですね、荒らすに憎むべきもの、この反キリストは黙示録にも出てきます。黙示録ではこの獣、獣として出てきますけれども、それはですね、どこに出てくるかというと、黙示録の13章に出てきます。黙示録の第13章の16節から18節、スクリーンにも出していただきますけれども、このですね、聖書、黙示録13章16から18をちょっと抜粋して、プロジェクターコンピューターに入れておいたんですけれども、黙示録の13章の16節から18節です。このように書かれています。すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。その刻印はその、獣の名またはその名の数字のことで、そしてその数字は666である。皆さん666ってどこかで聞いたことはありますか？なんか666、これだけ一人歩きしてですね、666、まあホラー映画に使われたりですね、いろんな小説に使われたりする数字であります。悪魔のこの数字だと言われますけれども、666。その、でもですね、これはホラー映画のうぬのことが大切なんじゃなくて、これはですね、もっと私たちに、もうオカルト的なもんじゃなくてですね、もっと私たちにとって深刻な問題であります。これがないと、この666のこの印を押されるんだって。この獣に従う者、反キリストに従う者は666の印を手に押されたり、頭に押されたりする。その印がないと、お店行っても買い物できない。商売やろうと思っても誰も買ってくれない。そういう時が来るんだって言うんです。皆さん想像できますか？皆さんがショップライト行って買い物しようとしても、666ありますか？ いや、私はイエス様を信じているからありません。じゃああなたには売れません。言われる時が来るんだって。反キリストに従わなければ、あなたは買い物もできませんよ。あなたは商売もできませんよ。ビジネスをやろうと思っても、誰も相手にしてくれませんよ。なんであの獣に従わないんですか？あの獣に従えばいいのに、従わないからこんな目に遭うんですよ。何キリストなんかに従ってるんですか？そういう時がやってくるんだって言うんです。その刻印を受けるか。いや、買い物できないと困っちゃうからな。買い物できないと今晩のおかず困っちゃうから。やっぱり666必要だよね。で、666の刻印を受けるか。それとも、買い物できなくても、商売できなくても、ビジネスがうまくいかなく、立ち行かなくなってしまったとしても、信仰を貫いていくのか。それが問われているのであります。あなたの歩んでいく道の中に反キリストが現れる時が、いや、この世の終わりの反キリストだけじゃないかもしれない。私たちが歩んでいく中で、人生の道を歩んでいく中で、もっと小さな反キリストが現れるかもしれない。イエス様に従うか、これに従うか、それが問われる場面がやってくるかもしれない。もっと日常生活の中で、イエス様に従ったらこうすべきなんだけれども、だけど、なんかいろんな社会的な状況で、いろんな都合で、いや、こっちにも従わなきゃなってことが出てくるかもしれない。その時にあなたはどちらを選びますか？それが問われているのであります。反キリストに惑わされるな。反キリストが現れる時が来る。あなたの人生の中にもやってくる時が来る。あなたはそれに対してはっきりノーという、この永遠の命を自分のものにするために、神様と共に永遠に生きるこの世界を待ち望んで、そこに生きるために、あなたはそれに対してノーということができますか？そこに私たちは招かれているのであります。そのためにイエス様は私たちのために命を成り出してくださった。本当に私たちが永遠の世界で命をいただくために、イエス様は命を成り出してくださった。ならば、私たちは他のものを全て失ったとしても、この永遠の命を守っていくべきであるのではないでしょうか。二番目のポイントに進んでいきたいと思います。偽キリスト、偽預言者に惑わされるな、ということであります。皆さん、あらすに組むべきもの、反キリスト、本当に恐ろしいなというふうに思うのでありますけれども、でもですね、反キリストと偽キリスト、どっちが危険か。次の絵をちょっと見ていただきたいと思うんです。これ私がですね、子供の時に初めてこの目を、この絵を見せられてです。説明してもらった時にですね、私納得いかなかったし、でもすごい印象に残ってますね、今から何十年前でしょうか。ものすごく、印象に残ってます。左側に美味しいジュース、読めますかね、なんかちょっと後ろの線見えないかもしれません。左側はですね、ニコニコしたマークがついて、美味しいジュースって書いて、右側にはですね、ドクロマークがついてて、毒、ポイズン、書いてあるんですね。どっちが危険ですか？どっちが危険ですか？私覚えてるんですけれども、そりゃ毒ですよって答えた覚えが。それはジュースと毒だったら、毒の方が危ないに決まってるじゃないか。そしたらですね、その先生がニコって笑ってですね、いや、僕はこっちだと思う。こっちだと思う。だって毒って書いてあったら誰も飲む人いないでしょ。でも、もしもこの美味しいジュース、そんなこと言ってたら私たち人生大変かもしれませんけど、美味しいジュースって書いてあって、でも実はこのジュースって書いてあるものの中に毒が入っている、その先生は、いや、これは両方毒が入ってるんだよ、そしたらどっちが危ないと思うって聞きました。いや、それじゃあ両方毒が入ってるとするならば、どっちが危ないかって言ったら、美味しいジュースって書いてある方が危ないって。皆さん、偽キリスト、偽キリスト、これは英語にはしにくいかもしれませんけど、偽キリスト、なんで偽なんですか？似てるからですよ。偽キリストは キリストに似てるんですよ。もう全然違う。反キリストで、本当に分かりやすい、もうイエス様に従うか、こっちに従うか、反キリストだったら話は早いんです。見分けやすいんです。でも、偽キリストは偽キリストなんです。キリストに似てるんです。それが私たちに救いを与えてくれるような、そういうふりをするんです。ですから、私たちはこの偽キリストに対して、もっともっと注意をしなきゃいけないなってことを思わされますね。で、偽キリストはどういう存在か。それは、一つはですね、この21節にあるように、もうその時誰かがあなた方に、見よ、ここにキリストがいる。見よ、あそこにいると言っても、それを信じるなって書いてありますけれども、つまり、あれがキリストだ、これがキリストだって、いうようなレベルの存在は本物ではないということです。例えば、文鮮明がですね、統一教会の文鮮明が、私はキリストだと言ったわけですけれども、私はキリストの再来だと言ったんですけれども、それは聖書に合ってない。聖書によると、あれはキリストだ、これがキリストだって言えるレベルのものはキリストではない。イエス様の再来ではないっていう。なぜならば、26節。その時、大いなる力と栄光とをもって人の子が、雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。また、マタイによる福音書を見るならば、それは稲妻が空にひらめき渡るように、もう、雷が出た時に、雷だってみんながわかるように、イエス様が来られる時には、もう世界中、あそこにイエス様来られたって、教えてもらえなくても、イエス様来られたって言うことができる。だから、あそこに、イエス様がいるとか、そこにキリストが来た、そういうふうに言ってる、それは違うんだ。でも、怖いですね、これを見ると。22節を見ると、偽キリストたちや偽預言者たちが起こって、印と奇跡とを行い、できれば先民たちをも惑わそうとするであろう。印と奇跡を行う。なんか不思議なことを行う。本当に奇跡が起こる。歩けなかった人が歩いたり、病気の人が治ったり、本当になんか大きな奇跡が起こっていく。それを見たら、うわーすごいって私たち思うじゃないですか。でも、偽キリストもそういうことをするよって言うんです。本当に気をつけなきゃいけないなってことを思うのでありますけれども。じゃあ、何が大切なのか。第2ペテロの2章の1節を読みたいと思います。第2ペテロの2章の1節です。このように書かれています。あなた方の間にも偽教師が現れるであろう。彼らは滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して、速やかな滅亡を自分の身に招いている。自分たちをあがなってくださった主を否定する。イエス様の十字架による救いを否定する。これが、偽キリストの大きな大きな、いや、まさに文鮮明はそうだったのでありますけれども、イエス様によって、イエス様が十字架にかかって、あれは私たちの罪のためであって、私たちが、イエス様が十字架にかかってくださったことによって、私たちの罪が許されて、私たちは神様を信じるときに、イエス様の前に悔い改めるときに許される、その福音を否定して、文鮮明はこう言いました。イエスなんてのは失敗したんだって。イエスは本当は十字架なんかかかりたくなかったんだって。巻き込まれて十字架にかかって全てが終わったって書いてある。救いをしようと思ったのに失敗しちゃった、全てが終わっちゃった。そういうふうにイエスは言ったんだというふうに文鮮明は勘違いをした。勘違いというか嘘を言った。例えば、すべてが終わったって聖書の中でイエス様、十字架の上ですべてが終わったっていうのは、終わっちゃった、ダメだった、失敗しちゃったって意味じゃないんです。あれは、完成したって言葉なんです。終わっちゃったって言葉じゃないんです。言語を見れば簡単なんですけれども、完成した、なすべきことは全部終わった、イエス様の勝利宣言なんです。 イエス様の十字架が私たちの罪のためで、イエス様が私たちのために死んでくださったから、本当にありがとう、感謝します。そうやって歩んでいく、イエス様の十字架にこそ救いがある、イエス様の十字架にこそ、この私たちの許しがある、あそこにこそ私たちのこのすべての喜びがある。そのことを否定するのは偽キリストであります。ある人々は言います。新しい啓示が与えられたって言います。今まで隠されていた啓示が私に与えられた。今まで2000年間見失われていた啓示が私に与えられた。聖書の本当のメッセージが私に与えられたという人たちもいます。とんでもない話であります。何年に、2000何年にもう一度イエス様が来られる。そういうことを言っている人たちも今、とんでもない話であります。本当に、イエス様の十字架によって私たちが救われた。私たちは与えられた時間、私たちがこの地上の生涯を終えるのが先なのか、イエス様の再臨が先なのかわからない。でも私たちは与えられた時間、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちもイエス様を愛し、私たちも周りの人々を愛していく使命を与えられている。この福音を伝えていく使命を与えられていく。そこに生きていく。それが私たちにとって大切なことであります。再来週、この目を覚ましていなさいというところを言いますけれども、目を覚ましているってまさにそういうことであります。イエス様が来られるとき、急に慌てて準備するんじゃなくて、来年あたりだからちょっと準備しなきゃじゃなくて、今日であったとしても、明日であったとしても、明後日であったとしても、1年後であったとしても、10年後であったとしても、いつでも大丈夫なように目を覚ましていなさい。それは、イエス様を信じて、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも周りの人々を愛し仕えていく生き方に、私たちが生きていくことであります。本当に、イエス様が、与えてくださったこの恵みをしっかりと握って惑わされないで、本当にこの世の中には惑わす力がある。この偽物、似ているけど違うもの、それがある。でも本当に私たちはそれに惑わされないで、それに振り回されない、センセーショナルな教えに、やっぱり私たちは、もうちょっと刺激的なもの、もうちょっと刺激的なものと求める人間のこの傾向性がありますから、私たちは、この新しいものを求め、新しい教えを求める、そういう傾向があるかもしれない。でもそうじゃない。もうすでに救いはなされた。イエス様による十字架によって救いはなされた。本当にそこに感謝して、十字架に立って、十字架の恵みに立って歩んでいかせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、再臨を待つこの時代に生きています。私たちは、この世の終わりが来る、イエス様ももう一度来られる、そのことを信じて歩んでいます。その時に何に気をつけなきゃいけないか、イエス様が教えてくださったこと、ありがとうございます。反キリストが現れる、私たちをイエス様から引き離そうとする、この力が現れることを、聖書は予言しています。本当に私たちの人生の中でも、私たちをイエス様から引き離そうとする力が働きます。あれを取るかこれを取るかと迫ってくるような、そういう場面にも出会います。主よ、どうか私たちが勇気を持って、あなたの命を、永遠の命を選び取っていくことができますように、お願いを申し上げます。そして、偽キリストが現れるとあります。神様、どうか私たちを守ってください。偽物ですから、惑わされやすいものであります。どうか私たちがイエス様の十字架の恵みを信じ、そこに 身を寄せて、そこに歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。そのイエス様の恵みに感謝して、今度は与えた恵みに感謝して、私たちが周りの方々を愛していく、そのような命に私たちを生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。